特に面白くもなんともないのに、しかも覚えていても何の役にも立たないのに、何年経ってもなんとなく頭の片隅に残ってしまうことありますよね。実家の隣には親戚が住んでいたんですけど、親戚の家と実家の間には市道が通っていました。比較的広めの土地だったので、玄関と前の道にそこそこ距離があったんですね。でも隣に用があるときは、わざわざ前の道へ出て、なんてしません。ぐるりと回って隣に行くのはめんどくさいので、その市道を渡って行くのが当たり前だったんですよね。同世代の子供もいたので、割と頻繁に行き来があったんですよ。ただ、その市道の奥が鉄工所で、大きめのトラックの出入りがありました。それで、鉄工所の社長から、それは危ないからやめてくれ、と言われていたんですよね。市道も含めて、その鉄工所の土地でしたし、親戚同士の行き来だけなので、塀を作って通れないようにしたんですよ。まあ通れちゃうと使ってしまうのでってことですね。それでも子供は塀を乗り越えて通ってしまうんですよ。それこそ危ないって言われますよね。何の話をしているかというと、その塀を乗り越える感覚っていうんですか、ブロック塀が体に当たる感触とか、なんかそういうのが頭の片隅に残ってたりするんですよね。今はその塀の前に車庫があって、通り抜けるのは不可能になって結構経っていますけど、なんか時々思い出すんですよね。ほんとどうでもいいことですね。自動販売機がその鉄工所の中にあって、塀を乗り越えてコーラを買いに行った記憶もなんとなくありますね。さらにそのコーラがコカ・コーラじゃなくてペプシだった記憶もあります。で、その塀のあたりになんかよくわからない小さな石碑もいくつかあったんですよね。あれどうしたんでしょうね。どかしちゃっていいもんだったんですかね。またお会いしましたね。夕闇堂の根岸です。話の内容がスパイラル状にずれていって、いつまで経っても元の話に戻らないスパイラルトークでおなじみの夕闇堂ですが、全然本題に入らないで終わってしまったパーマンの話をしましょうかね。皆さんお待ちかねのパーマンのお話ですよ。パーマンの説明はもうしましたね。1月28日配信の今見直されるべきヒーロー漫画の考察で確認してみてください。まあしなくても中年以上の人は大体知ってるとは思いますけどね。パーマンの始まりは1960年代で、主人公の諏訪光雄は小学生です。ヒーロー漫画ですので、ヒーローものの側面はもちろんありますが、藤子不二雄氏の作品によく見られる日常系の側面も持ち合わせています。近所のお友達はお決まりの組み合わせですね。だいたいしずちゃんのような主人公が憧れる女の子がいて、さらにずる賢さを持ったちょっとお金持ちだったりするスネオポジションと、庶民的で太めのジャイアンポジションがワンセットで出てきます。女の子は沢田美智子、みっちゃんですね。若干三つ折かぶってるところが気になりますよね。まあパーマンのヒロインはどっちかっていうとパーマン3号パーコですけどね。スネオポジションはサブ、ジャイアンポジションはカバオです。カバオは、ヤオマサという、ヤオヤの息子ですね。ちなみに、ジャイアンは、ゴーダ商店という、食品も扱う生活雑貨屋で、実は、ヤオヤではないんですよね。みんな、ヤオヤかと思いましたよね。あと、キテレツ大百科の豚ゴリラは、熊田商店。豚ゴリラって、熊田薫って名前でしたよね。熊田商店という、ヤオヤの息子で、父親は、らっしゃいが口癖のキャラなんですけど、あれってアニメのオリジナルって知ってました？驚きですよね。キテレツ大百科、面白いですよね。コロスケも可愛いし。 まあでも、タイムボカンシリーズの三悪みたいに言いましたけど、三つとも藤子 F 不二雄作品で、A 作品の怪物くんや服部くんには出てきませんね。まあ出てきてるかもしれませんけど、ちょっと思い浮かばないですね。ジャイアンのお母さんというと、リンダキューブの主人公のお母さんの声を思い出しますね。いつまで寝てんだい、日が暮れちまうよって名台詞がありますよね。まあ勝手に言ってるだけですけど、本当にしょうもないことを覚えてますよね。パーマンの話に戻します。こちらの日常パートは主人公が持っている特殊な事情と日常との兼ね合いの話なので、他の漫画とあまり変わりはありません。友達が持っているものを欲しがったり、学校の勉強のことで悩んだりって感じですね。他の漫画と違う点はヒーローパートがあるということですね。ヒーローパートではパーマンと敵対する組織や犯罪者たちが出てきます。そしてその敵と戦うための仲間の存在があります。この仲間ってのが結構斬新なんですよね。1960年代後半、昭和40年頃の作品なんですけどね。悪と戦うために選ばれたパーマン1号ってのが小学生なのも結構すごいとは思いますけど、まあ、これは適当に選んだっていう流れがあるのと、主となる読者の年齢層を考慮してなので仕方ないと思います。でも2号がチンパンジーなんですよね。ブービーです。あ、名前です。パーマンを選んでいるバードマンはバード星人という宇宙人なんですけど、バード星人にとって人間もチンパンジーも大差がないって言うからみたいなんですけど、その違いがわからない人に地球の平和を守ってほしくないですよね。まあでもブービーはチンパンジーにしてもかなり優秀なので仕方ないかなとも思うんですけどね。ただ主人公のバディにチンパンジーを置いた作品っていうのはなかなかないんじゃないでしょうか。ターザンとかぐらいじゃないですか。アラジンはチンパンジーじゃなかったと思います。そして3号、すでに言いましたけど、主人公が憧れる女の子がすでにいるにもかかわらず、それとは別に仲間として女の子を配置する手法、ウィングマンとかもそうですよね。仲間としてお互いに信頼関係を築きつつ、他に憧れの存在を置くことで、色恋とは別であるという立場を保つ手法ですね。結局一番近くにいた2人がくっつく感じなんですよね、こういう場合。さらにこの3号、パーコなんて可愛らしくないニックネームをつけられていますけど、正体はドラえもんにも登場した星野すみれというアイドルの子役時代なんですよ。まあ子役時代と言いましたけど、ドラえもんの話のネタにパーマンゆかりのキャラを出しただけとも言えますけどね。一番身近な女の子の正体が誰もが憧れるアイドルって設定は定番ですけど熱いですよね。さすが抑えてますね。藤子不二雄作品の映画化に某アイドルグループのメンバーを起用していますけど、そもそもアイドルが出てる人気作品があるじゃないですかって思うんですよね。実写化希望ですね。チンパンジーの部分をどうするかは知りませんけど。で、たまにしか登場しないパーマン4号なんですけど、関西人でパーマンの力を商売に使うという若干お金に対して貪欲なキャラクターです。商売人キャラですね。ヒーローものと商売人を組み合わせる、そういう発想は最近の作品では結構見られるものですけど、この時代からあったんですね。でもパーヤンは人を助けるときに対価を要求するようなキャラではありませんけどね。パーマンになってバイトをするって感じですね。普段バイトしてるからあまり登場しないんですよね。一人だけ関西でちょっと遠いってのもありますけど。ただ切れ者キャラのイメージは強いですね。問題が解決できない時に出てくる追加支援型の登場が多かったってのがその要因ですね。この切れ者でお助けの位置にいるキャラが太めっていうのは結構最近では見ないパターンですよね。やっぱり太めのキャラはダメなやつ的な位置が圧倒的に多い気がします。無駄に力持ち的なパターンもありますけど、だいたい動きが遅いんですよね。そう考えると、割といい位置にフラットに配置されているパーヤンは漫画のキャラクターとしても稀な存在なような気がします。主人公のスワミツオことパーマン1号もただの小学生ですけど、機転を利かして困難を乗り切る意外と有能な子供だったりします。のび太とは違いますね。やっぱりそこはヒーロー作品ですからね。 何をやってもダメな小学生というわけにはいきませんよ。比較的ブービーとミツオって組み合わせが多くて、プラスパーコって感じになります。パーコも芸能活動に忙しいって設定の割に出てくるんですけど、これはパーマン活動時に身代わりになってくれるロボット、コピーロボットの存在があるから問題はありませんね。コピーロボットっていう発想も実は画期的ですよね。さすがドラえもんでいろいろな秘密道具のアイデアを出し続けた藤子不二雄さんです。しかもこのコピーロボットの仕様が鼻を押した人になるってだけでなく、身につけていた服もコピーするという部分から発展して、手に持っているものもコピーすることができたりします。そしてこれはコピーを解除した時に手から離してると消えずに残るみたいな裏技があったりします。これ使えば結構いろいろできちゃいますよね。裏技といえば、パーマンはマントをつけることで高速飛行ができるんですけど、その最高速度は決まってるんですね。でも複数のパーマンが手をつなぐことでその速度を上げることができるってルールがあるんですよね。パータッチって技名がついてたと思います。パーマンはマスク、これはマスクというよりヘルメットみたいな感じにも見えますけど、マスクですね。このマスクをかぶることで力を発揮します。バードマンに選ばれた人間、まあ、チンパンジーもいますけど、選ばれたと言っても、そのパーマンの装備をつけていれば、誰でもその力を発揮できるんですよね。結構装備を奪われるってミス、犯してたりするんですよね、パーマンって。なので、全く別のキャラにパーマン装備をつけさせて、新たなお話を作ってしまうこともできるんですよね。こんな魅力的なパーマン、そろそろリメイクなり、実写化なり、しないんですかね。まあ、しませんよね。やっぱチンパンジー問題かな。
この番組は架空の中古書店夕闇堂がお送りしました。